注文した料理と、
あの映画、
この映画、
味わうのはミレス。
ファミレス映画館をお聞きの皆さん、こんばんは。漫画家の小泉智博です。
はい、北書店の佐藤雄一でございます。
さあ、またね、1週間経ちました。あっという間もう今日もね、思ったもんね、やっと月曜だと思ったらもう金曜だ。
同じような会話をして収録してから気づいたんだけど、前略のその1回目と2回目の放送、あの収録の冒頭が2回とも鬼滅の刃の話してると思いながら、
鬼滅の刃、
ね、話題が被ってたと思います。
今日はね、土曜、金曜日で7時からフジテレビ系 NST で、あの鬼滅の刃の放送が2本あるんですよ。
え、どういうこと？
再放送が夜の7時から8時の間、そう、金曜日にあるんですよ。1、2、3と4、5話は深夜だったんですよ。で、6、7が先週で、8、9が今週で、今日はもうね、家族みんなで見てました。
そうなんだね。俺んち録画してたっぽいな。なんかそんな話してたから。そっか、鬼滅を撮ってたんだ。
そう。それでですね。
なるほど。
今週はどうでしたか、はい、佐藤さんは。
今週なんだっけな、なんかあったっけか。遠藤真理さん、ほら、FM ポートの収録が、FM ポートが終わって、BS のラジオに移動されて、9月からね、新番組、4畳半スタジオっていうのが、ね、始まってるんですけど、
そうなんですね、
そこにね、初めて声かけてもらって、なんだかんだ毎年呼んでもらって出てるんですけど、これは春にもね、1回ポートで出て、また今回、新しい番組ってことでまた呼んでもらって、で、まあ、ちょろっと、まあ、15分ぐらいの雑談ですけど、で、なんか、割と今回は2本撮りっていうか、こう2週続けて、いや、もうできるみたいな感じになってて、佐藤さんよかったら出ないっつって、せっかくだからファミレス映画館の話とかも聞きたいしっつって、あ、じゃあ小泉さん呼んじゃいましょうかって、この収録の時に喋ったんですよ、ね。呼んでなんて話して終わって、すぐに小泉さんに連絡して、来れる来れるって言うから、来週は小泉さんと。
そうですね、誘っていただきました。
はい、2時15分ぐらいからかな。
ねえ、あ、本当に。
水曜日の。
水曜日、2時15分、はい。ぜひ皆さんお聞きください。
ぜひぜひです。
遠藤真理さん。
4畳半スタジオ
ですね。4畳半スタジオ。
あれあっという間に終わるんですよ。喋って15分、15分とか。
そっか。
遠藤さんだって小泉さんとあれでしょ、
はい、
出たことあるでしょ。
遠藤さん、
遠藤真理さん。
レポート、
あ、
俺ね、あの、電話で出たんですよ、
ね。あ、そうなんですね。なるほど、なるほど。
だから、あの、お会いしたことないんです
よ。あ、そうなんだ。
同級生がね、ディレクターだったんですよ。
お
尾形くん。
ポートの
最初ね、FM 新潟にいて、
はいはいはい、
その後ポートに移って、
はい、あ、そうなんだ。
あ、ポートに移ったわけじゃなくて、フリーランスでやってたみたいなこと言ってて、なんかね、亀田に住んでるから、まあ当時住んでて、なんかね、コンビニでパって会ったりして、それっきり全然、それ今の今まで存在を忘れてました。
そうなんだ。
今
いらっしゃらないんじゃないかな。
そうですね。尾形くんどうしてんだろう。
あ、そうなんですね。聞いてみたらいいんじゃないですか、それ。
ね、聞いてみよう。
いや、遠藤さんでもあれですよ、小泉さんファンでして。
あ、そうですか。
小泉さん大好き。
いやー、そんな恥ずかしい。
で、あの、バンドしようぜ、もう、はい、リンク送っときましょう。これ、見といてです。この1週間ですって。話題がね、あの方、北の国から好きなんで。
ああ、そうですか、
ちょっとまあ、その辺を話題として出せるかも。
前略はあんまり見てないですか。
あの、俺と年一緒なんで。
なるほど。
あんまりだから、見てない世代ですよね。
まあ、俺も見てなかったですからね。俺は松本人志さんが、北の国からと前略おふくろ様を、なんか、で喋ってて、
そうそうそう。
それでぐっと気になってたんですよ。
やっぱりあの、テレビでもね、その、ダウンタウンの場合は、その、川谷拓造とかがゲストで来たりとか、そういう時にその話題に触れてたりとか、まあ、証券とかに対してもそうですけど、あと、トンネルズは、まあ、実際パロディーでね、よくあの、北の国から割と有名だったけど、前略も結構パロディーでやってんだよね。あの、皆さんのおかげですよね。で、あの、トンネルズとダウンタウンって、まあ、俺の、小泉さんの5歳上ぐらいでしょ、世代的に。
そうですね、
多分僕の10個上とかだと思うんですよね。だから、まあ、あの辺が本当にドストライクな世代なんじゃないかな
ってい
うのがありますけどね。
あの今週ね、ユナイテッドで、
はい、
あのリアム・ギャラが アズイットワズっていうドキュメンタリー映画見たんですよ、はい、で、あのオアシスって聞いてました、うん、
全然聞いてなかった
。ああそうなんだ、
うん
うん
うん、そうか、名前聞けばすぐ分かるけど、
ね、まあ当時ね、うん、むちゃくちゃ流行ってたから、
流行ってましたね、
うん、まあ俺も CD は買って、はいはい、3枚目ぐらいまでは、うん、いやすごい好きで聞いてたんですよ、
うんうんうん、
でも個人とかバンドとか音楽として関心があっただけで、うんうん、どんな人物なのかみたいなのは全く興味なくて、うんうん、リアムがどっちで、うん、ノエルがどっちだみたいなの全然分かんなかったんですよね。そう言ってリアム兄弟でやってて、うん、大喧嘩して、うん、別れた後、うん、どうしたかっていうドキュメンタリーだったんですよ。でね、うん、オアシスが、うん、自分にとってすごい気になってたのは、うん、フロントマンの兄弟が眉毛がつながってるじゃないですか、はい、
そうなんだ。
そう
分かんない。
眉毛がつながってるんですよ。
はい、はい、
だから、うん、そういう外見とかそういうなんかね、うん、無頓着な人なんだなって思ってたら、うんうんうんうん、見てたらね、自分でファッションブランドやったり、はい、むっちゃおしゃれな人だった。ただ、うん、そう言われてみるとまあね、うん、パッと見かっこいいんですよ。だけどよく見ると、うん、眉毛つながってるからな、うん、みたいな、うん、なんか俺の仲間だみたいに思ってたら、
小泉さん眉毛つながってるイメージ、
つながってないけど無頓着で おしゃれに関心がないっていう意味で仲間だと思ってたら、むっちゃ、
うん、
して関心のある人で、でそんですね、うん、やっぱその後、うん、アマゾンプライムにあった、うん、オアシスの、はい、スーパーソニックっていうドキュメンタリーを昨日見て、うん、まあ、途中までしかまだ見てないんだけど、うん、それはデビューから順を追ってやってるやつで、はいはい、その時もねかっこいいんですよね。やっぱおしゃれなんですよ、うん、なんかね、うん、ステージ衣装が、はい、ナイロンのフード付きのパーカーだったり、うん、だってそんなもんね、うん、暑いじゃないですか。
え、どういうこと、暑いじゃないですか。
ステージです。ステージで歌って騒いでたら、うんうんうん、T シャツぐらいの方がいいに決まってるでしょ、うんうんうん、だからわざわざそれ着るってことは、うん、やっぱ相当おしゃれなんだなって。実際かっこいいんですよ、うん、その佇まいみたいなのが。
うんうんうん、
というのが、うん、オアシスについてちょっとね、うん、改めて今更、うん、気づいたことでした。
そうなんだ。
はい。
眉毛がつながってるのはあんまりそういうのは無頓着だったのかね。
眉毛だからね、うん、こっちの俺とかが抱いておしゃれであるとか、うん、そういうこととはちょっと目線が違うんじゃないかな。
あっちの人と美意識が違うんじゃない、うん、その辺の意外とね。
そう、う
ん、
だからもっとシルエットで捉えるみたいな、
うん、
なんかね、うん、そういう骨の太い美意識があるんじゃないかな、
うんうん、そうなんですかね、
うん、
なるほど。オアシス全然聞いてこなかったん
だ。おお、やっぱパンクじゃないから。
ね、あのね、だからパンクバンドやってた時代に被ってるんですよ。だからあんまり、本当にいろん、ね、その、いわゆる CD 屋さんで買えるような CD って、ほとんど聞いてなかった時代かも。
どんな、
要するにそれ自分たちでやってて、うん、その、ね、パンクシーンで、自分らでほら、当時まだカセットテープの時代ですから、カセットテープね、こうね。
スターリンとかですか？
あ、いやいや、違う、それはほら、もっと遡って、うん、小学生の頃は、そういうスターリンとか、
な
んかいうラフィンノーズとかさ、
はいはいはい、
そういうのから入って、どんどんこう、インディーズの方にどんどんこう、深くっていうか、うん、狭くなっていくんですよね、この旧版のあれがね、うんうん。なんか、で、その、オアシスの頃って90年代でしょ、あれ。
94年。
ですよね。僕がほら、バンドやってた頃って、本当仲間内のね、その、うん、仲間のバンドがほらそこのアポロンで例えば音源収録してライブでデモテープ配るとか、だからそうやってまあツアー行った時に他県のそのパンクのやつらのテープを
目標としたバンドは何だったんですか？
ん？
目標としたバンドとか、
あのね、目標としたバンドっていうとちょっとね語弊がありますけど、やっぱねリップクリームっていうバンドが突出して好きでした ね、 やっぱね今思うとね、あのハードコアパンクバンドで、まあ、ものすごい影響を与えてると思うんですけど。
全然知らないや。
本当に。あ、今 YouTube とかで全部聞けますよ。
はぁ、うん、いや、ディスチャージとか、
うん、
ナパームですとかそういうのかと思った。
ナパームですはね、影響を受けなかったね。だけど、ナパームですに互いにこう影響を与えてた、その SOB っていう日本のバンド。
SOB は CD 持ってましたよ。
本当に、SOB はね、僕最初にコピーしたバンドですね。
へぇ、
高校生の時ね。そういう、そのあたりですよ。
フリクション、
ウィクション名前しか聞いてなかった。意外とだから、その、所詮直江津の田舎小僧なんで、
なるほど。
聞く範囲もね、限られてるんですけど、うん。だからほら、吉田豪さんのさ、はいはいはい、あの、豪の部屋みたいなのあるじゃん。YouTube でやってる、ああいうのでたまにミュージシャンが出たりすると、昔そのパンクシーンでよくいたとかさ、そういう人の話なんか聞くと、
うん、
ね、もう出るわ出るわっていうそのエピソードが、そのバンド名とか、あの時のライブに行ってたとかね、すごいさすが東京にいた人たちっていうこの
新潟にも名古屋さんっていうすごい人がいますよ
あ、そうなの、知らない
。あ、コレクターで、うん、はい、なんだっけな、うん、まあ、あの三条に住んでらっしゃるんです
よ。そうなんだ。
で、東京の、うん、東京ロッカーズシーンを、うん、当時東京住んでて、うん、なんか会社に勤めながら、
はい、
それ小柄な、はい、お宅の音楽を、
名古屋さん知ってる知ってる、
あ、知ってる、
うん、
なのに
めっちゃすごいあの人、
ハードコアパンクのライブで最前列で見聞いてた、うん、
あのね、一番立ち悪い頃のパンハードコアパンクだ
った。そう
マジでね、ちょっと行くのに気合い必要でしたもん、
うん、
うん、
そんなね、うん、もう荒波みたいなところに、
そうそう、
あのね、
いつだったかな、もうかれこれ 7,8 年前かもしれないけど、名古屋さんがそれこそユーストリームとかの時代ですけど、なんか聞いてきた音楽遍歴みたいなことをこう配信でやってて、なんとなくたまたま聞いたんですよ俺、はい、そしたらその時全く面識なかったんですけど、超面白くて、そのまさに俺が聞いてたやつを、がもうバンド名がポンポン出てくるから、
うんうん、
面白いなんて言ってたら、うん、こう人づてにあれして名古屋さんがうちに挨拶来てくれたって、聞いてくださってありがとうございますなんつってやり取りをそういえばしましたわ。
あとね、
うん、
元 BSN の社員の伊藤さんとかね、ドイツバンド、
はい、
今もやってらっしゃるのかな。
あ、そうなんだ。
耳鳴りっていう
バンド
やってらっしゃって、なんかね、
うん、
まあ、まあ、アンダーグラウンドの音楽にむちゃくちゃ詳しい。
うんうん、あ、そうなのね。
そう。まあ、そんな、さておき、
ね、
はい。さあ、じゃあ、前略おふくろ様7話から9話まで行きましょう。
はい、
じゃあ、第7話。
はい。
ちょっと、どんなでしたっけ。
第7話。あれ、いつもどうしてましたっけ。
いつもね、アマゾンプライムのあらすじをちょろっと。
アマゾンプライムの画面を、ちょっと。何の回だったっけ。
あのね、お母さんが来るの8でしたっけ。
お母さん8でしたっけかね。
か7は、7
はね、あの、まあ、高速道路問題とかがだんだん出てきますよね。あと何だったっけか。
7話はね、結構面白かった。うん、まあ、全部
面白かった。だからね、今回もね、ほんと全部面白かったですね。
うん、記憶があるけど、
うん、
かすみちゃんの、あれは？
かすみちゃんもね、9話だね。かすみちゃんが熱出した回だね。熱出して寝込んでた回ですね。
あ、そうかそうかそうか。うん、あ、それ重要な回ですよ。
そうですね。はい、いきますね。
はい。
かすみが風邪で寝込んでしまう。はい、そんな中、かすみの父、仁吉っていうのね、はい、頭とひたすら言われている人ですね。仁吉加藤義さんが、この周辺が高速道路予定地になっていることを銀に伝えに来た。その帰りにわざとキセルを忘れ、サブローに持たせるよう秀次に頼む、
うん、
っていう感じですね。
はい、
はい、
そうそうですよ。
高速道路がね、
ね、
うん、
で、あの、おかみさんは反対運動だ
っって、ね、うん、反対運動っつってね、あの、太田の風呂屋のクソじじい、区会議員になるときだけペコペコしやがって、何の役にも立たねえとかって怒ってました
。やっぱ料亭のおかみだから政治家に結構顔が利くっていう
顔が利くんですかね。
ねえ、
うん、ただその政治家連中なんてのは意外と多分やる気がないんでしょうね、あんまりね。ポーズだけ反対してるような雰囲気がありましたよね。
そうですね。
うん、おそらくもう立ち退き料をたくさんもらえるっていう。
あれは、うん、なんか、若おかみが、
うんうん、
証券のアパートに来る、うん、夢を見たやつって。
それ次。
つっか。
うん、なんだそれって。何が始まったと思いましょ
う
俺。あれなんだこれってこと。
いいのよ、サブちゃん。
ね。
そう、
うん。
そんで、まあ、キセルの入った袋を、うん、サブに。
そうそうそう。まあ、その辺のことをこう相談に来る、その頭が、
はい、
ね、分けた画面に相談に来て、まあ、その帰りにっていうか。
そう
ね、なんかちょっとなんか板場に立ち寄って水一杯飲ませろなんつって言って、うん、でヒデさんをそこから誘い出して、はい、ちょっと一服しようつって外で話をするっていう感じでしたけどね、
う
ん、
そう、
まあなんで板場に寄ったかっつったら多分その前回のその朝帰り事件があったから、そのサブのことをちょっと気にかけてはいるんですよね。
まああれからね、かすみちゃんに相当怒られたんでしょうね。
うん、ね、怒られたんですかね。まあ自分もああいう態度で取ったから、まあとは言ってもやっぱり気になる男じゃないですか。どういう実際のところどういうやつなのかっていうのが分かってないっていうところがあって、
ね、
まあ
ね、
秀次なんかはほら、うん、いい男ですよ、なんつってね、
うん。
サブが何かみたいな話をして。うんうん、もうでもあの時点で全然もう気にしてるこうね好意を持ってるっていうか、
はい、
ね、まあ素直にこう素直に謝れないからさ、なんかねタバコわざと忘れてね、
うん、
置いてくからっつって言って、俺が忘れるとみんな届けてくれんだ俺ん家になんつって言ってね、だから置いてくななん
それとなく言ってる感じが
全然それとなくじゃないよ
全部言ってる
何もお前が持ってこなくていいんだぞって、例えばあのサブとかなとか言ってでタバコ、タバコボンとなんかね、セットみたいな、タバコセットみたいなのが。
うん。ね。んで、サブがかずみちゃんに届けに行くと、
そうそう。まあ、かずみちゃんはだから、その熱で出して寝込んでたっていうのは、そこで初めてあれしたっけ？
いや、室田秀夫のお母さんがいて。
あれも謎でしたね。あれってだって何なのあれは。事務所でしょ、あれ、組の事務所
で。なんか手伝いでもしてんのかな。
そういうことなんですかね。あれ、要は渡辺組じゃないですか、あれ。
うん。
トビのね。
うん。
そこの、要は会社っていうか、そことその自宅が多分一緒になってるんでしょうけど、
うん、
お手伝いみたいな感じで半妻のおっかさんがいて、
そう
ね、かすみちゃんが寝込んでるからちょっと手伝いとか、うん、そういうことなのか、まあ、あとそもそもその頭の奥さんっていうか、かすみのお母さんはもうそもそもいないですから、
うん、
その辺もあんまり説明もないんでね、よくわかんないんですよ、ね、うん、まあ、片親っていう
か半妻が、うん、かすみちゃんを好きなことは知ってるんでしょう。
いや、バリバリ知ってますよ。まあ、だから嫁にと思ってるんだ。
むちゃくちゃマークしてるじゃないですか。マークしてる。
うん、あれはいただけねえな
ぁ。たまらない。
全然通してあげないっていうね。
ねえ。
もう、ここで帰りなさいって。かすみちゃんは、かすみさんはいかがですかって。あ、まだ、ね、今寝てますみたいなね、
うん。
どうぞとは言わないっていう。
うん。
まあ、ちょっとイライラしながら見てたら奥から声がかかってね、サブちゃん来てるのなんて言って。ほんで、まあ、かすみの部屋に通されて、
うん、
そしたら、おっかさんもくっついてきて、一緒にタバコ吸い始めるから。おばさん悪いんだけど外してくれるなんて言って
。まあ、当然だよね。
サブちゃん、ちょっとそこの引き出しの上から2段目見てなんて言ってさ、
うん、
開けたらなんかさ、半妻さん、いつか私行ったでしょって、結婚したら、いろんなタオルを集めるのが夢なのなんて言って、
うん、
そしたら、半妻さんにも同じこと言ったことがあって、そしたら半妻さんってば、その出かけるたんびになんか手ぬぐい買ってくるのかなって、多分タオルと手ぬぐい勘違いしてるのかしらって、乾いて手ぬぐいいっぱい買ってくれるんだけど、布巾でしたっけ、布巾なんかタオルじゃないんだけどみたいな、見てって可愛いでしょなんて言って、
そしたらね、うん、再現映像があってね、
再現映像が
半妻さんが
買ってるってい
う、その布を引っ張り合ってるっていう、うん、
サブのナレーションでさ、かすみちゃんが可愛いでしょと言ったのは、この付近のことなのか、半妻さんのことなのか、よくわからなかったとか言いながら、なんか、せつな、入って。ほんで、まあ、じゃあ帰りますっつって、ほんだら、サブちゃん、手を握ってもらって、握ってもらってってい
う
か、
うん、
ね、かすみちゃんが手を出して、まあ、ぐっと握ったと思ったら、布団の中に手入れたじゃん。
そう。
あれはどういうこと？
あれはこうしてたから、
胸に、
おっぱいを触
るだよね、
当てたんですよ。
そういうことですよね。あらららって感じ
で、ね、そう、あんなことされたらね、うん、俺だったらもう止まらなくなってしまう、うん、
なんかいいなあれは
ねえ、ちょっとね、だんだんかすみちゃんが良くなって
きました。いや、なんか監督実際顔もね、表情もすごい可愛らしい感じでね。
でもね、今娘さんが大変なことになってるからね、うん、
え、
そう、坂口安里さんが
追っかけてないけど、なんか最近なんかありましたよね、
店をクビになって
みたいな、なんかクビになってね、
う
ん、で店長訴えたとかね、なんか、うん、なんかツイッターでなんか訴えてたら、いやいやおめえだろみたいな感じで、
ね
え、
うん、そうだからね、うん、ちょっとすごそういう複雑な思いを味わってしまう、
うん、 いや、かすみちゃんがこの世もうね、
かわいいや、
か
わいい。
本当ですね。っていうかね、坂口涼子さんがもう亡くなってるってことがね、結構しみじみと、ね。
いや、みんな死んでるよ。
しみじみしょ、そうなんだよ。あのね、海ちゃんしか生きてないんだよ。
そうだね。
みんないないの。
海ちゃんしかいない。うん、
そう。だから、なんかちょっとその、YouTube とかにもなんか
小松政夫。
あ、小松政夫さん元気がまだ、あれですね。うん。だ主要キャストで言うとほとんどその、ね、小松政夫さんってだってそもそも出てきてないんでね、今どうされてるのか。あれですけどね。なんか、その、ちょっと YouTube とかでなんか動画あんのかなと思ったら、
うん、
多分あれその、前略のその DVD 発売かなんかの、うん、おそらく記念のその特典映像だと思うんだけど、
うんうん、
それアップされてる人がいて、それこそ倉本壮のこう当時の回顧録とか、
うん、
あとその桃井香織と倉本そのこう、
うん、
往復書簡みたいなそういうやり取りが載ってて、うん、まあでも実際問題本当桃井香織しかいないんだよっていう話なんだよね。うん。
ええ。
うん。まあでもそれもね解説もすごい面白かったですよ。
へえ。
うん。そうまあでもさサブもさ、うん、あんなやって布団に手入れてもらってさ、
うん、
ちょっとなんかこう手三角にしたままなんかドギマギしたまま出て
くるやっぱサブは童貞でしょ
う
サブ
分かんないそれあとさこれもさこういうとこでこうどう言っていいのか分かんないんだけど、
うん、
その布団に手を入れて、
うん、
手を三角にしてこう出してカクカクしたまま、うん、じゃあ帰りますっつって襖をこうパッて開けて出てくときにこっちの手はこう三角にしたままで左手をポッケ突っ込んで、
うん、
ちょっと直してるような感じがするんだよあれアドリブかなちょっと反応しちゃったみたいな
多分それはするでしょうい
やするよねでもさ、うん、ドラマでそこまで多分やんないじゃんあれ証券アドリブなのかもしれないもしかしたらと思ったけど、
なんか
さらっとえげつないことやってんなと思って。そんでなんか表出てから、ちょっとなんか歌歌ってこうね、浮かれた感じで、うん、なんか小躍りして走っていくっていう感じがあるから、
うん、
サブの感情っていうのが、ね、よく、かすみちゃんのことはそんな恋愛対象として見てないんだけど。
いやでもね、本当ね、うん、ここまでサブがどんな人間なのかっていうのを俺はすごく気にして見てると、うん
はい、
やっぱ本当捉えどころがない。
捉えどころないですね。
うん。まあ、お母さん思いであるってことはあるんだけど。
そうなんです。あと、やっぱり、その、なんか、すごく、やっぱ、山形生まれで、
うん、
まあ、何にせ不器用で、
うん、
本当に無口な人じゃないですか。
そうですね。うん、そんなベラベラ喋
んない。ベラベラ喋んないのよ。で、だけど、こう、前略おふくろ様っていうナレーションっていうか、うん、要はあれは、サブの内面なわけでしょ、うんうん、内面はすごい饒舌じゃないですか。
そうですね。
いろいろとこう情景描写とかがすごい細かかったり、言葉遣いも割と難しい言葉を使ったりとか、うん、まあそういうのってでも同居しますよね、
うん、
そういう人間二面性っていうか、うんうんうん、でも表ねこう普通にこう普通の人との会話ではこう全く無口だったり、うんまあ、こう不器用っていう
聞き役にもある、
うんまあ、そういう人物っていうのはねこうまあ考えながら見なきゃなっていうのはあるんですけど、まあ感情を表現するのが本当に下手だよなっていう感じは。
でもね、かすみちゃんにあんなに好かれてんのに全然嬉しそうじゃないでしょ。う
ん、いやだって嬉しそうだったじゃん今回は。
今回はおっぱい触ったから嬉しかっただけで、だってさ映画に誘われても、うん、いやーみたいな。
まあなんならねギリだってギリ作っちゃったからこうね付き合いますぐらいのノリだったからね。
そうい
やでもね。そんなにこうそれが上位にないんですかね。なんか流れて今この分けた画面にお世話になってっていう。
まあでもね、うん、今回どの話か忘れたけど、
うん、
分けた画面に入って1年つってたよね。
まあそんぐらい。
その前も料理人してたのかな、うん。
流れ着いたってイメージだったよね。
うん。
うん、なんかさ俺聞いたことなかったんだけど、
うん、
証券で前略おふくろって歌があるのね。
あ本当。
うん。それの歌詞とかちゃんと読もうと思って忘れてたけど、
へ
なんかそれがまず歌がまずあって、そこに倉本壮が様をつけてタイトルしたらしいですよ。
あ、そうなんだ。うん、
全然知らんかったと思って、あ、そうなんだ。歌が先にあったんだ。
そこが原点なんだ。
うんうん、
へ
なんかね、そこには割と流れてみたいな、
うん、
こう歌詞の描写があるみたいで、
うん、
まあだから。流しの板前だったのかもしかしてっていうそんな時期があったのかみたいな
そんな若くそう若者がしないでしょ
流しの板前しねえか、
うん
まあでもそういう似たような職をいくつか経験したんじゃない、まあ
ね、どっか、うん、ね、調理師免許も持ってるのかな。
調理師免許は分かんないけど、経験がやっぱり生きる職種じゃないですか、
う
ん、
そうですね、
うん、そうそうね、だまああとその3番手なんだよね、その、なんていうの、その、板場を任されてる4人の板前がいて、うんうんうん、サブがこう3番手っていうのがまたこう、絶妙にリアルな話ですよね。
そうですね。
一番下っ端ってなりがちだけど、後輩がいるんですよね、意外とこのよく気のつく後輩っていうかね、サブロー、意外とサブロー思いだったりとかして、なんですよ。うん。その辺も面白いなと思って見てますよ。
うん。それで、その後は、うん、その後、半妻に呼び出されるんだっけ。
あのね、その前にね、まあ、忘年会シーズンだからっていうんで、いろいろこう、まあ、分けた髪がすごい忙しくて、うん、まあ、わちゃわちゃしてるところでこうナレーションが入るんですよね、うん、まあ、つまりそのもうその高速道路問題っていうのがやはり今サブの中で割とでかくなってるんですよね、うん、分けた髪が、まあ、
立ち抜きを、
そう、どうなっていくかっていうのはそのことの詳細は知らされてないわけですよね、うんうん、だからまあだけどその上の方ではそういう話をこうちょくちょくしてるらしいっていう、ところが実際あって、だからサブはすごい、それがすごい心配で、うん、なんかこのままこう分けた髪がなくなっても、うん、こう別にみんな何事もなかったようにね、ヒデさんやおかみさんや何々さんやみたいな、みんながこういなくなっちゃっても何事もなく日々が過ぎていってしまうのかなと思うと、ふと悲しくなったみたいな、うん、なんかナレーションがあったぐらいにして、うんうん、まあ、サブの内面っていうのはかすみちゃんよりもそっちが強いっていう感じはあるのかなっていう、うん、でまあその仕事終わりでその着替え部屋っていうか、そこで中井さんたちがこう着替えてる時も、うん、なんかこう誰それと誰はね、その立ち抜き賛成派らしいわよなんて、賛成なのみたいな、割とそういう噂話っていうか、うん、そうそう、何々さん不渡りこの間出したから立ち抜き料でなんとかしようと思ってんのよみたいな、うん、なんかそんな話をこうしてるっていう、ね、うん、感じで、若林のお寮さんなんていう人もなんかさ、よくわかんない話だ、こう会話の中でだけ出てくるんだけど、おかみさんがね、若林のお寮さんも誰に言われたか知らないけど、猛録しちゃって、どうしちゃったんだろうね、なんて言って。そしたらなんか、圧力かかってるっぽいわよ、みたいな。うん、誰なの圧力って言って、ほら、若林のお寮さんといえば、逆らえない線があるじゃないですか。ああ、その線か。だから男はダメよね、みたいな会話するんだけど、その、見てるこっちは全然わかんないっていうから、うん、
まあ、それらしい。
その線ってどの線なんだみたいな。まだそんな、それらしい人物誰もまだ出てきてねえぞと思ったんだけど。まあでもなんか佐々木先生に、こう、聞いてみようかしらとか、いやいや佐々木先生は頼りにならないでしょみたいな、まあそんな話をまあひたすらしてるっていう感じで、ね、うん、まあそんで、なんかまあ忙しかったっつって、その、マサと、あのサブが割とこう明日の仕込みの打ち合わせかなんかこう板場でしてたら、酔っ払った半妻がなんかいきなり乗り込んできて、なんかちょっと付き合いなんすって言って
もう毎週半妻にねあそこの小料理屋に
小料理屋にあの小鹿番の板前のあのね、なんつったかな、店の名前忘れちゃったけど、
なんだっけな
店の名前わかんないですね。
忘れちゃった。
半妻の兄5本目とか言いながらなんか
酒を。なんか半妻ってもっとさ、ちょっとそんなね、うんうん、ちょいちょい顔出すような立場じゃなかったんじゃないっけって。人が噂するようなね、うんうん、都市伝説みたいな人だと思ってた。
なんかだから半妻は半妻でいまいちこう、かすみちゃんへの思いもそんなわかんないっていう感じあるんだけど、まあ、うん、本人はそのつもりで、ね、未だにそれを引きずってんのかっていうね。つまりだからその、お前今日、親方のとこ行ったんだって、親方の家行ったんだって、なんつって、こう、サブのことをね、詰め寄って、いや、頭が、タバコを忘れたから届け行っただけですって、それは違うんだと、わざと忘れたんだと、お前に持ってこさせるために、なんつってさ、うん。
カビの生えたキセルだぞって。
そうそうそう。何色だったとかなんか言いながらね、それはだから、普段使ってないやつで、お前を呼ぶためだけのあれで、とかつって言って、うん。どうやら俺は嫌われたらしいぜとか言いながらあ、で年男もそこにいるからさ、あれですかね年男さんって、私が嫌われるのはお袋のせいですかねみたいなよーとか言いながらいやまあ俺から言わせればお袋のせいだけじゃないと思うぞって、単に嫌われてるぞお前っていう感じはあるけど、
まあね、うん、まあそんな半妻を好きになってくれる女性がいたら、
うん、なんか現れるっぽいっすね、これから見てるとね、うん、なんか文句あるですかみたいなね、うん、言いながらこうひたすら酒飲んでたら、こう いきなりなんかバーンってなんか切れ出しちゃって、なんかだけどな俺らメールガタガタ言うんじゃねえ、俺はお袋捨てらんねえんだよーなんて、うん、絶叫してなんか吐きそうになって便所にこもるって、うんうんうん、まあ、その隙に年男とマサはさ逃げ出して、うん、あのサブはそこのその場を動けなかったって言って、うん、なぜだか俺は半妻さんの言葉に感動していたなってさ、
そう、まあ、意表をつかれるリアクション
まあ母親の思いみたいな部分で共通するっていうね、
そうそうそう、うん、そんなことをね、うん、言葉に素直にできるなんて言ってね、うんうんうん、
そうそう、お母ちゃんっていうね、うん、なんて呼んでます、
俺はお母さんっていう、
俺も母さんなんですよ、ね、お袋って逆に照れくさいです
ね、え、うん、なんかドラマの登場人物かよみたいな、
お袋って言ってる人なんているかなっていう感じがあるんだけど、ちょっとまあそれこそちょっと上世代のあれなのか ね、
父親のことも親父なんて全然言う気もさらさらなかったです
よね、喋っててね、うちの親父がとか言うけど、面と向かえばさ父さんとかだよね、まあ、
父親かお父さんですよね、う
んうん、父さん母さんみたいな感じですよね、うん、うん、お袋とは読めないわ。
ねえ、うん、まあサブもね、うん、ふんどし履いてるぐらいの男だから。
うん、ふんどし履いてたっけ？
ふんどしを履いてるっつって言ってた。
う
ん、
そうでしたっけ？
ね、映像では出てきてないけど、うん、え
ー。そう、まあそれで終わったってのかな。エンディングでまた分けた紙で、はい、ちょっとそのまだその立ち退き問題でね、おかみさんを訪ねて、誰も知らないけれど、おかみさんを訪ねて2人の人が訪ねてきた。うん、名誉のために名は伏せときますみたいな感じで終わったけど、うん、名誉のために名を伏せときますって言われても、それもそもそも名前言われても分かんないわって言われて話でまあこの辺はこれから分かってくるんでしょうかね、
そう、この回のポイントは、はい、かすみちゃんのおっぱいを、うん、はい、あのサブが触ったってところですよ、
うん、かすみちゃんが大変可愛かったっていうねいいと思いますけどね、この二人もね、はい、まあ、なんか秀治さんとその若狼をやきもきさせたまま放置だったんでね、うん、ああ早くこの話も進展してほしいなと思いながら、
ああそうだね、うん、でもまあ若狼はね、うん、あの旦那とこの前やっちゃったから
まあさすが24本あるからこの辺はまあ展開がゆっくりというか、
そうですね、うん、さあじゃあ第8話いきましょうか、うん、はい、これは第8話大事件が起こりますね、
うん、
第8話は
なんだっけ、お母さんね、
お母さんが、うん、お母さんに認知症が発覚するじゃないですか、
本当にね、まあいろいろ感想はありましたよ、田中健雄さんが素晴らしかったですよ、
そうです ね、めっちゃ小さかったですね、
でもなんかこうさすがの軽みってそうそう簡単に出せないんじゃないかっていうような、あのなんかね、すごい演技でしたね、
ただ、うん、あのかすみちゃんじゃなくて海ちゃんと、うんうん、あのサブとお母さんが3人、うん、同時に部屋にサブの部屋にいるじゃないですか、うん、その時に、うん、山形弁がむっちゃ薄かった、うん、
そうだっけ、
そうだから、うんうん、土地のものが集ったらもう、うんうん、なんかもう聞き取れないような言葉になると思うんですよね、確かに、
そうですね、
だけどまあしょうがない、うん
あらすじいきますね。はい。はい。サブローの母、マスヨ、田中邦夫さんが突然上京してくる。はい、サブローの兄、シンゴ、うぶいたけしっていうのかな、わかんないけど。の話では、マスヨは最近物忘れがひどくなり、勤め先のロッジの支配人に辞めさせた方がいいと言われていたのだった。うん、次男が来たよね。うん。だからね。
次男がね、シンゴっつって45歳っつって。見えない
、60、今で言う60過ぎぐらいだろ、あれっていうね。
老けて見られる
っつって。45歳か。まあ、半妻さん39歳ですからね。あれも見えねえわ。
半妻さんもね、うん、結構薄毛だしね。
まあ、髪型のせいでしょうね、あれね。
うん。
あれは見えないですね。
そう。
まあまあ、冒頭でね、さっき喋ったそのね。サプロの夢から始まるっていうね、
そう
サブちゃん今日止めてくれないっすって言ってね、あ、じゃあ僕分けた紙に寝ますのでおかみさんここでどうぞっつって、あなたも行っちゃダメなんすって言ってなんかね、
うん、
うん、あなたもここにいてなんすって言って、うん、でサブの膝でこう 寝ちゃうみたいな、
あなたが考えたことを、うん、してもいいのよ
そしたらマサとヒデジだっけ、マサが入ってくるのか、マサとヒデジさんも入ってくるんですね、 で、いや、これじゃあここでおろすからって言って、いきなり包丁出してなんか、やめてください、やめてください、何するんですか。
あなたの好きに料理して
って。料理してですよね。
だからね、サムはね、うんうん、やっぱかすみちゃんより若おかみの方が、
まあセリフでありましたからね。
タイプなんだわ。
うん。まあ、ボスを求めてるっていうキャラがそもそもあるから。
なるほど。
あるんでしょうけどね。うん。で、夢を見たままだから、こう、割とぼーっとしてね、その、分けた画面に来ても、ぼーっとしながらおかみさんを目で追ってるみたいな、うん、場面がありましたけど。
ねえ。
うん。で、こう、また、あの、恒例のあの、表でこの座って、雑談混じりで里芋の皮むくシーンがあって。
あの、川に向かって、ね。
そうそうそう。そこで、そのね、こんな夢見たんですけど、なんて言って、マサさん経験ありますかなんて言って、あ、そうだな、俺も夢見るな、なんて言って。まさか、かすみちゃんじゃないでしょうね、なんて、あの、後輩のあいつが言ったりとかして、
うん、
かすみちゃんは出てこねえやつって。チョコさんかなとかって。チョコさんってあの、中井のね、あの、仲間の一人。
ええー。
だから、そうそう。チョコさんが、ね、表に出てきて、チョコさんちょっとここ手伝ってくれるなって言って、ね、サブとあの後輩は引っ込んじゃうみたいな感じで、うん、まあ、今回もまた引き続きその高速道路反対 の, その会合が始まるってことで、おかみとこの若おかみとヒデさんがなんかどっかへ出かけるみたいな感じで、
うん
うん、出かけてて、で、まあ、その、仕込みの合間の、その、また、麻雀で休憩みたいな場面で、また、ね、今こんなことになってるらしいよ、みたいなね、圧力かかってるみたいよ、みたいな話を、こう、うん、噂話をひたすらするっていうか、まあ、だから、サブローはサブローで、また、それもすごく、また、そこでもすごい心配そうにしてるっていうね、
うん。
うん、深川はどうなってしまうんでしょうか、みたいな、なんか、うん、そういう心配事があって、みたいな。あの時そのかすみちゃんも同じそこの部屋でこう噂話に参加してて、
うん、
じゃあどうなっちゃうのとか言いながら、
うん、
サブローと目があったらちょっとニコってアイコンタクトするんで、ね、あれがまた可愛いんですよ、
うん
うん、だからこう分けた髪がこう夜の営業になってすごいもうてんてこまいっていうか、
うん、
でかすみちゃんがその里芋の数がなんか2個、
あ、そうそう。
2個と3個ですごい、客にどやされたんです
よ。クレームをつけられる。
で、サブはね、別に、いや、あっちはちっちゃいから3個にしたけど、あれはでかいからいいんだよ、あれで、とか言ったけど。うん、そしたらもう一人が、まあ、これ、チョーコさんの方がね、数さえあっときゃいいのよ、あっち、ああいう人らは合わせて、
うん、
数だけ合わせてちょうだいよ、なんて言って。
うん、
で、かすみちゃんがもう嫌だ、なんてギャンギャン泣くから、なんか、サブがなぜか切れるんだよね。
そうそうそう。
ザレごと持ってけとか言って。
うん。あれ、なんか荒れてた。
あの切れは何なんだ、あれっていうね。ねなんか。だから、サブちゃん怒っちゃったのとかって言いながら、かすみちゃんはもうなんか仕事が手につかなくなっちゃうみたいな感じになっちゃって。で、ヒデさんがね、こうやめなよ、みっともないみたいな
ね。そう。うん、ヒデさんはね、うん、
まあ、いつでも冷静な。
女にはそんな風に言うな、みたいな。
そうそうそうそう。うん、まあ、そうこう、バタバタしてたら、このね、サブちゃん電話よなんて、本当にみんなこう、誰もその、分けた髪が営業中っていうことを考慮にしないのかさ、みんなその、思いっきり営業所に電話かけてくるっていうさ、
訪ねてくるし、
ね、邪魔だっつうのっていうさ、
それにね、サブはちょいちょい抜けて大丈夫か
って、うん、そうそうそう、あれ、あれ4人のフォーメーション大事でしょ、あれ。
ねえ、職場を放棄しすぎじゃないか。
1人抜けたら回らない板場でしょ、あれっていう感じがあるんですけどね、うん、まあ、兄貴から電話かかってきて、
そうね、
まあ、今行くからなんつって、
次男の慎吾。
行ったのかね、そしたらまあ、
何人兄弟なんだろうね。だって、シンク45歳で、サブは24とかでしょ？
3人兄貴がいるとはなってます。
はあ、うん。
だから、でも、最初に8人って言ってたから、女があと4人いるのかな。
そうか。
でも、
末っ子だ。
山形のことに関しては全然まだ説明がちゃんとしてないですよね。
でも、サブは、サブローだから3男なのかな、うん、
いやいや、3人兄がいるって言ってましたよ。
あ、そうか。じゃあ4男なんだ。うん、何のサブなんだろう。う
ん、なんかウィキを見るとその寺田みのりさんってまだ出てきてないけど、
はい、
がまだ兄貴としているみたいなんで、3人でもね、でもサブローってのも
サブローじゃないのかもしれない。
そうなの。
勝手にサブローだと思ってるだ
け。なんかね、
兄貴。あ、でもサブローってキャストのところに出るっけ。
出るよ。
そっか、片島サブロー。
片島サブロー。
そうか。
で、今回来たのが片島慎吾、次男45歳、でも45には見えないって感じで
ね
だからなんかこのお母さんが、
うん、
その出稼ぎに行ってるその蔵王のロッジの支配人から連絡が来てっていうか、実際来たのかな、相談に来たって言った
ら
ね、
訪ねてきたっつって、
なんか従業員の方からこう申し出があって、なんかお母さんがちょっとね ちょっとまあ仕事するにはちょっと支障があるぐらいに、うん、まあちょっとまあまあまあ一言で言ってボケてるっていう、
ね、認知症
まあ感じらしいと、
うん、
でまあ兄貴としてはね連れ出せって言われてもね自分のところに連れてこられもいけないっていう、まあ、事情がまあ、あるわけじゃんあっちの、うん、あっちはあっちでだからまあ手よくね、
うん
まあ、すごい都合のいいあれだったけどさ、
うん、
ねサブが病気なんかね病気だっつって重い病気にかかったっつって入院してるから
とんでもねえこと言ってくれる
なそんな海ちゃんじゃねえ
雑な
海ちゃんじゃねえんだからそんなさ、ね、思いつきの嘘つくなよそれっていうさ、
うん、
でもう実は今連れてきてるんだよなんつって、うん、今お前の部屋にいるからなんつってでサブはさもう本当にそこですでにもう涙目になって、
うん、
兄貴のこと睨みつけるんだよね、
うん、
でなんか言おうと思ったの結局言わないでもうそのままパーンって出てっちゃうっていうさ俺が見るよじゃあって言って
金を
もう受け取らずに、
うん
うん、パーンと出てくっていう感じでね、
うん、
ねそれでまあ要するにそれお母さんとその手紙のやり取りをしてるからサブの居場所が分かったわけじゃないですか、
うん、
それでまあそこのアパートにサブにこう来るサブのとこ来る前にもうアパートにすでに連れて行ってて、
うん、
そしたらねお前驚いたぞ岡野の海ちゃんいるじゃねえかみたいな感じになってて、
うん
それもに、まあ、それもびっくりみたいな感じで、うん、まあそしてたらこう海ちゃんがねあのお母さんの世話してくれてて、
うん、
驚いたわよなんて言いながらね、うん、サブの具合なんて言うからなんか胃潰瘍ですって適当に言っといたわよみたいな、まあ、海ちゃんもそこでまあ嘘ついてるっていう感じで、
うん、
でまあサブがアパート着いた時お母さんがもう寝ててね布団でね、うん、でまあそこを正座してこうじーっと見てたら、
うん、
お母さんがねパッて目覚めてオスって言うんだよね
そう
あれがまた良かったんですよ、うん、翌日におかみさんからサブのとこ電話かかって
うんうんうん、うん、
ねそのサブのお母さんはその朝早々にこの負けた髪を訪ねていってるんでね、
うん、
サブの具合は実際のところどうなんですかみたいなね、
うん
まあ、そうすればおかみさんだってわけわかんないじゃんああみたいな
ねほんと迷惑だよ、
ね、うちはその辺はちゃんとしてますからってでも実際ほんとちゃんとしてるし、
ね、
ものすごい面倒見のいいおかみだし
構成がしっかりして
めちゃしっかりしてるんですよこんないい職場ないよってぐらいの親身になってくれる
から、ね、羨ましい、
うん、まあだからそこでこのサブの仮病がバレちゃうっていう、うん、サブの仮病というか、まあ、
自分で、うん、嘘ついてるわけじゃないんだから、
ね、兄貴たちの嘘が全部、まあ、バレちゃうっていう、
ね、しかもね、うん、お母さんも怒りをサブに向けてるしね、うん、ちょっとって
うんもう帰るみたい今日はじゃあおふくろさんつってたっけ お母さんつってたっけ何つって
たっけね、
うん、
忘れちゃった
今日はこれからどうするんですかってね、
うん、
ちょっとあの木村のおじさんとデートしてくるからって
うん、
あの木村のおじさんはもうとっくに死んでるような、いやいや安国に行けば会えるのような、
ね、また認知症のやべえやつかと思って、
いやいやいやあのこの時代 の, その戦後まで30年というこの時代のリアルですよ、やっぱ、
うん
ね、安国で会うっていう感覚っていうのはまだ、ね、
初恋の人もいる
っつって、ね、そうね、俺ね、こういうのすごい好きなんですよね、なんか東京行ったらとりあえず安国っていうかさ、そういうこと言うと右翼みたいに思われるけど、
うん、
こういう心はいいなと思うんですよね。
あのね、うん、俺も一回立ち寄ったことがあって、
うん、
なんか歩いてたら、あ、ここ靖国神社だって思って入ったら、
うん、
なんかお祭りみたいでね。
いやいや、もういいんですよ、靖国神社の雰囲気って。そうそう、
なんか楽しいとこだな。
楽しいんです。
ゼロ戦あるし、なんつって。
靖国神社はね、楽しいんですよ。
そう。
もう2年前とかも俺ね、行ったことあるけど、すごいいい雰囲気なんですよ。なんかこう気持ちも引き締まるっていうと、またちょっとね、うん、あれですけど、なんかね、いい空間にいるなっていう感じがすごいするんですよ。
うん、
それこそほら全日本プロレスなんかでさ、日本武道館行くともう本当に 目と鼻の先だから、
うんうん、
その都度こう靖国のあたりをうろうろとしてっていうのがあってね、本当にいい空間です。
なるほど、
うん、そうね、まあそんでこう朝行ってるがそこ靖国行ってデートしてくるから、お母さん騙した罰だから、お前あの昼にオニオングラタンスープおごれとかしてて。
オニオングラタンスープ。
オニオングラタン。
美味しいのかな。
美味しそうだな。いや、美味しいでしょ。
玉ねぎのグラタンのスープだから、なんかそん、うん、質素な食べ物な感じがするんだけど。
前菜みたいな感じでしょ、
ね。なんかね、ちゃんと、うん、スーツ着て行ってたもんね。
そうそう。いや、まあ洋食屋のあれじゃないですか、ね、うん。銀座ってイメージがありますよ。
うん。
うん、ね。 まあ、そこでまあそのお昼の場面になって、
うん、
まあ、お昼ご飯でしょ、あれは多分。
そうそう、
ね、オニオングラタンスープをあれしてっていうところで、まあ、サブはサブでね、そのロッジへ、ね、ザ・オーに戻るかどうするかっていう話をまあなんとなくそれとなくし始めて、
うん、
ね、あちらさんもだってし、ね、困ってるんじゃないんですかみたいな話をしたら、うん、明治の機械をバカにしやがってみたいな感じで、なんかお母さんがすごい怒って、
うん、お母さんはもうね、うん、自分が仕切ってるつもりで、
ね、そうそうそうね、私がいなきゃダメなんだってね、なんなら味のね、最後の味も私が見てやってる時もあるんだみたいな感じでやってて、
つら い,、ね、い、
まあでもサブとのやり取りとかはすごいしっかりしてるし、うん、ね、なんかまあ同じことを繰り返しちゃうとかいうことがまあ問題なわけで、
うんうん、
それはでもまあ一緒にいる人たちがなんとかね、その辺をやっていくしかないっていう。まあ、
で混乱が起こっちゃうとね。
混乱ってどこまで混乱するのかね、ちょっと。いや、
注文間違ったりしたらちょっと困るでしょ
う。オーダー入ったやつを何度も同じの作っちゃうとか、うん、でも、奥さん、お母さんそこまで別にあれしてるわけじゃないでしょ。
ねえ。
ねえ、サポート的なあれだろうから、
うん、
ねえ、そこはまあ、
問題のない配置にしてもらえればいい
ね。なんとかね、なんとか その辺は、うん、っていうかそういう、まあとりあえずこのドラマの中のこの田中絹代さんの、まあ、うん、このぐらいの感じであれば、
うん、
いろんなこうやりがいを感じてる仕事を奪って、
うん、
自分のこうね、家に引っ込めとくっていうのは得策じゃないですよね。
しかも家がないからね。
家がないし、状況考えたらどう考えたって、
うん、
ね、そういうとこ面倒見つつ付き合うっていう、
うん、
ただそのロッジにしたってまあね、雇い入れてる側からするとまあ関係性とかもまあね、
まあ他人だからね、
うん、まあ分けたがみにいりゃそれはまた話は別なんだけどね。
そうそうそう、で分けたがみで
まあそれ提案してくれるんだよね。
そうそう、うち、ん、で雇おうっていう、うん、
それはいい話だなと思ったけどね。
ねえ、
うん、
どうなるんだって思ったんだけどなんかもういろんな場面が、
うんうん、
かすみちゃんとなんか
そうそうそう
どうなるんだみたいな
まあでもなんつうの、そのこのオニオングラタンスープも、
うん、
ところでこれ何だったっけって言って2度3度とそのこのスープの名前を聞いたりとか、
うんうん、
ちょっとしたそういうね場面はやっぱあって、
うん、
サブはまたちょっと悲しくなったりとかね、そういうところでね、うん、まああるんだけど、その隣の人が食べてるあれ何あれとか、あれ食べたいとか、なんか可愛いんですよそういうところが田中絹代さんが、ね、いやでもあと 2品来るからダメですよなって言って、うん、で来たらなんかステーキみたいなの食べたら、これ美味しいなって、食べてごらんほらなって言って、お前は板前やってんだからいろいろ食べなきゃダメよなって言ってほらあーんしてなんてね、見てますからとか気にするななって言って食べさせるっていう、まあ母親はどこまで行っても母親という感じはまあして、あとな、桃引っかっといたからステーキ、
相当年いってから生まれた子でしょう、
いやそうでしょ、だって ねあれサブが20代だから
40ぐらい
じゃないですかね。
だからもう、ね、孫みたいな子供
実際の田中絹代さん、俺70後半ぐらいでしょうね、あれね、
うん、
50で産んだ子ぐらいのレベルですよね、あれね、実際の年の差で言えばね、
すげえな、
うん、そうそう、でなんか桃引き買ってきたから、飽きませんよ桃引きなんてなぜって、
うん、
だから腹冷やすんだよみたいな会話をこう隣のおじさんがこうになんかチラチラ見てるみたいな感じで、だけどまあその証券あのサブからしたらね、まあいろいろこうまあそういう優しかったり、意外とそのまあ空気も読まずにそういう桃を引くとかそういう話をしたりとか、まあスープを何度も聞くとかね、いろんなこう母親のそういう面を見て、何かもう自分はもう言葉がなね、これ以上何も言えませんでしたみたいな、
うん、
ナレーションがあってっていう感じで、
うん、
うん、そんでまあ若手紙のおかみさんと若おかみはすごいサブがどうしてね、どうしてたのかがすごい気になって、
うん、
ね、お母さんどうされたのなんてね、今また家にいますなんて、あの今あの多分今パチンコがどっか行ってますみたいな話なんかしてたけどちょっとなんかこっちの頼みだと思って聞いてくんないかいなって言って、
うん、
もう中働きに困ってるからって言ってね、なんか働いてくれりゃ助かるんだけどねみたいな、
うん
うん、まあなんかこれちょっとヒデのちょっと橋渡しがあったみたいな、なんかヒデさんにちょっと ね、お前どうする気だいって、金なら面倒見れるけど実際のところお前今後お母さんをどうする気だいみたいな、
うん、
ちょっとなんか話してる場面があったから、
うん、
多分それはヒデさんからおかみに相談してくれたみたいなところがあるんでしょうけどね、うんうんうん、
すげえなヒデ
さん、いやほんとね、まあおかみも若おかみもヒデさんもさ、
うん、
その海ちゃんの 校旅費とかさ、入院費とかさ、うん、そんでそこに対して不義理してる海ちゃんのことも特に何も咎めることもなくさ、
ね、
で今度お母さんが来たと思ったらさ、そういう風にとかさ、うん、どんだけ愛されてるんだ、サブローっていう話
ねえ、
うん、
家族的
素晴らしいですよ
本当の家族より家族
いやその話まさに電話でしたもんね、うん、兄貴から電話かかってきてね、なんかその後どうしたって言っているよって、ここのおかみさんや若おかみはなあんたらよりもよっぽどなみたいな話じゃないか、うん、電話でなんかしててもういいよってガチャンって電話切っちゃうっていう、うん、とこもあったけど、うん、まあ非常にそこでこうなんていうかこうサブはすごいこうあれね、お礼を、ヒデにお礼を言うっていうかさ、なんか、うん、ほんだらこう中居のみんなもさ、
うん、
サブちゃんお母さん来てるんだってとか言いながらさ、
うんうん、
でそんでかすみちゃんもさ、お母様は今お家にいるのなんて、後でどこそこのなんか金唾なんかお土産になるってなんかやってい
う、ポイントを稼ぐ
どうしようかしら私緊張するわとか言いながら、だからさ、その一個前で半妻が言ってたさ、
うん、
俺が母親思いだから、かすみちゃんに嫌われてるのかって、いやいや、絶対、サブのお母さんにはすごいさ、かすみちゃん
がいる。でもね、切るぞみたいな。半妻のお母さんは見てるけど、サブのお母さんまだ見てないから。
あれは単に半妻のお母さんがきついんだろうって話になるね。うん、そう。まあ、そんなしてたら、海ちゃんから電話でね、今、両国用なんです。お母さん帰っちゃったらせて。
最寄り駅、両国だったのかって。
そうなんですね。まあ、そこからダッシュしても間に合わねえだろっていうのにさ、もうサブはすぐもう衝動的にダッシュしちゃうっていう、う
ん、夜のあれ、あでもあそうか、信号の終電が11時だっつったでしょ、
言ってましたかね、
うんうん、だから夜行列車なのかな、うん、
まあそうなんじゃないですか、
うん、
うん、
そう、そしたらお母さん帰っちゃった、
帰っちゃったってね、まあか、まあ、間に合わなかったっつって、うん、それは間に合わねえよなって感じだけど ね、うん、そう、そしたらまあ海ちゃんがまあ待っててね、分けた紙の外で海ちゃんとこう川見ながら話し込んでね、うん、ごめんねと引き止められなくてみたいな話をして、
うん、
あのお母さんにあの就職祝いのこんなポチ袋くれたのよなんて、しかも2回くれたのなんて言ってね、うん、もうもらってますってとても言えなくてなんて言って、
あちゃーって、
ね、うん、おばさん嬉しそうだったからみたいな、うんうん、そうだからまあ兄貴もさ、その信号兄貴もさ、うん、岡野の海ちゃんいてびっくりだよみたいなこと言ってるけど、
うん、
よくよく考えたらお母さんは手紙で知ってんだもんなって話だからね。
あ、そっか。
うん。でも別に、そんなに嫌われ者なのかっていうね、別にそんな問題ねえんじゃねえかみたいな感じはしたけど。
うん。
うん、
恐怖の海ちゃん。何が恐怖
なのか。何が恐怖
なのか。未だに明らかじゃない。うんうん、
今回海ちゃんの働き行ってる場面とかそういうの何もなかったもんね。
そう。
うん。
ってとこですかね。
でね、まあ、三郎様ってね、お母さんの手紙でこのままいたら、あんたに甘えが出るといけないので、黙って出てくことにしました。
うん、
勘弁ぞって言うんだけど、これは山形弁なのかな。
わかんない。ちょっとね、お茶目な。
勘弁ぞっていうね、かわいいなと思ったけどね。
そう。
で、前略を袋様ってってね、もも引き履いてますっつってね、とっても温かく感激しちゃいますっていうのはちょっとうるっときたけど ね、うん、
ねえ、
よかったと思って、うん、いや、お母さんは素晴らしかったですよ
ねえ、
うん、
さあそれじゃあ第9話いきましょうか、うんうん、第9話は、うん、かすみちゃんの
お見合い、
ね、
そう、うん、
それでね、うん、この回は本当素晴らしかった、うん、まあ最後の、はい、後で話せばいいのか、
いやいや今なんか、
あ、いやね、うん、本当にね、
うん、
まあ、サブがねどうしたいのかっていうのが明確じゃないっていうのもあるんだけど、
はいはいは
い、どこまで本心なのかわかんないじゃないですか、
うんうんうん、
でそれでもう本心か本心じゃないかわかんないにしても、
うん、
サブの打つ手が間違いまくるっていうところがね、
あ、
すごいヒリヒリしたし、
うん、
実際、うん、あるじゃないですか、間違い、うん、
あるよ、
チョイス、うん、選択を、うん、チョイスをミスするっていうのは、うんうんうん、ねえ、
あるある、
そういうののままならなさをね、うんうんうん、すごい自然に描いてて、
めっちゃ自然っていうのもここでね、
うん、
これまあ、今回これ9話じゃないですか、
うん、
ここでサブが明確にこのね、かすみちゃんに対して意思表示して、
うん、
見合いなんかするなとか言ったらそれはおかしいんですよ、ドラマ上ね。
なんで？
いや不自然じゃん、だって、まだ関係性ってそこまで熟してないじゃん。
いや、おっぱい触ったからもういいじゃない
ですか。いやいや、おっぱい触っただけですよ、それは。まだまだ全然段階必要ですよ。
あ、
うん、絶対に、うん、まだ
ね、あのおっぱいは俺のものだって
になんないところが、だからその山形育ち の、 あの口下手で不器用でおとなしいサブっていう人間なんですよね。だからこの辺はねすごいリアルだったと思いました、俺は。
そっか、
うん、でもその今回 の、 そのサブの態度に関してはそれこそ、それ小泉さんと多分意見がいろいろ食い違いそうだなっていう気がしましたね。
なるほど。
それこそ串田とかも交えて喋りたい。
ああ、面白い。
ね、この今回のこのテーマ、男としてどうすべきかみたいな。うん。
まあね。
いろんな考え方ができる回でしたね。
最近妻にね、
うん、
うん、口調がきついっていう風によく言われ、毎日のように言われてる。
何ですか、それは。
なんか、子供に対して、こうするな、
ああ
するなみたい
な
言い方がきついと。
あ、そうなんだ。うん、
串田くんにもそうなっちゃう。
なんかね。
うん。
うん、まあいろいろとね、いやでも本当すごい面白かったですよね。
ねえ。さあ、それじゃあ、
あらすじね。
はい。
はい、ね、霞ヶ浜分けた髪で宗像建設の社長の息子に見初められ、うん、お見合いをすることになる。宗像建設は渡辺組のお得意様になる。仁、
うん、
吉は、仁吉ってのは頭ですね。仁、
うんうん、
吉はこのお見合いをうまく断るのも親孝行だと霞に伝える。そうそう。うん、これ大事ですよね。このセリフもね。
うん
うん、まあ一応こう、政治的にっていうか、まあ商売上のこう、
う
ん、まあ、
そうそうそう、
あれでね。
お得意先でね。
まあそんな話はよくあることだから。
そう。うん、受注をむちゃくちゃし、うん、してて、
うん、
その建設会社にそっぽを向かれたら、うんうん、店が立ち行かなくなっちゃう。
そうそう。で、なんか同業者で似たような話がね、どこそこの誰にも同じ話がついこの間あったと、
うん、
でそのなんつったんだっけ、その時はその結婚を断っ、あ、なんつったんだっけ、なんか結婚しちゃったんだよね。その、その、
結婚しちゃったの？
いやその同業者の
うん、
その娘が、
うん、
その取引先のあれと結婚しちゃったら、
うん、
そこの職人が若い職連れて出てっちゃって、結局会社は立ちも行かなくなったみたいな。
回転休業状態。
そうそう。だからどっちにしてもそうなっちゃうね、うん、だからことは起こりうるっていうさ。
うんうん
うん、まあだけど一応こう顔を立てるためにやってくれと、ただうまく断るのもこれ一つのね、
うん、
あれだからっていうことで、まあ親父にしてみればまあそれこそ。サブが気になってるっていうのもあってさ、うん、霞の気持ちとかも気になってるから、うんうん、まあまあ複雑な思いっていうのはあるんでしょうけど、
うん、
うん、いやでも親さんの言ってることもよく分かりましたよ、これは。でも、
うん、
うん、冒頭でなんか銭湯でさ、海ちゃんと敏夫がすでにこういい仲なのかこれっていう、
しかも敏夫の背中に彫り物がある
そうだね、
まあ、トビの人はね、
う
ん、
そうだそうだ、よくよくちゃんと見てなかった、そういえばそうですね、
うん、
うん、石鹸を投げて壁に向こうに、
そう
ナイスキャッチとかですね、なんでわかるんですかみたいな感じでサブと敏夫がなんかね、
ねえ、
うん、
もう敏夫と海ちゃんはもうそういう男女の関係になってんのかな、
だからわかんないんで、どうなんだろう、
まあ謎ですね、
と思ってね。青春的に言ってるんでしょう、だから
ねえ、
敏夫の言葉で、
ねえ、海ちゃんもね全然、うん、敏夫のこと嫌がってない
し、嫌がってない、嫌がってない、
そう、
うん、でも海ちゃんのサブへの思いとかもどうだったんだろうみたいなね、
どうだったんで
し
ょう ね、 ね、
最初は割とねあれだったもんね、好意、
うん、
を寄せてるような感じ、
まあでも親戚だからな
うん、かすみちゃんの見合い話を親方が分けた亀に持ってきて、
はい、そう、
うん、断ってくれたっていいのになってね、かすみちゃんはちょっと反発するんだけど、
めっちゃ嫌がってましたよ、
ね、うん、まあ断るのも親孝行だと思って頼むよっつって、
うん、
まあやるっていう、
そう、そしたらね、うん、負けた神のスタッフ連中はもうその話題で持ちきりで、うん、サブをね、うんうん、どうなんだいあんたはみたいな、そしたらサブは、うん、関係ないですから、
ね、これもサブの気持ちは分かりますよ俺は、
う
ん、この関係性とかまだそこまで熟してない関係の中で、
俺とかすみちゃんは本当に関係ないですから、
本当ですよ、いやこんな周りにやいのやいのね、興味本位みたいに言われたらそれはそれ多分、
うん、まあ余計になっちゃう、
絶対取ります、うん、 と思いましたね、うん、まあ実際問題そのサブのセリフでもねナレーションであったけど、そのかすみちゃんどうこうの前にこのみんなの目線が辛いっつって言ってね、
いたたまれない
どうしていいか困るんですみたいななんかナレーションがあってきて、本当そうだろうっていうね、うん、
そしたらかすみちゃんが来なくなって休んじゃうんだよね、うん、
かすみちゃんだってそれはだってもう話もらって翌日から話だから、うん、もう見合い当日は来なかったっていう話でしょ。
なんか1日休んでなかったっけ。
いや多分翌日とかです。
あそっか、うん、
あのその日のその日にあの見合いの場の話をもらって、うん、翌日が見合いだっていうから、その日はじゃあ私もう今日仕事行かないみたいな感じで、その日は多分休んだんじゃないかな。でこうおかみと若おかみにも呼び出されるんだよね、部屋にね、心配されて、あんたどうなんだよかすみちゃんはって明日あんたこの間そういえば休みの日に休日出勤がなんかしてたんじゃないかって、休んでもいいんだよなんて、うん、おかみさんがまたすごい機転を利かせた親切にしてくれるんだけど、うんうん、いや明日仕事しますみたいな感じで、
まあ分けた神で見合い会場だ
から、うん、分けた神が会場なんですよね。
そうだからそんなところにサブもいたくないだろう
って、うん、心配してくれるのは嬉しいんですけど、こういう時どうしたらいいか困るんですなんて全略を袋様なんて言って、
そしたら敏夫が呼び出しに来る、
うん、敏夫が、ね、呼び出してきたね。
そうで、まあ、かすみちゃんが待ってるから
っつって、うん、見合いなんてやめろってバシッと言ってやるよなみたいな、ね、
なんならほっぺをひっぱたけ
っつって、ね、本当にひっぱたくっていうね、なんかごめんごめん怒ったとかって言いながら
な、当時はね、うん、その暴力に対する、うん、なんかゆるさがあの今ね、うん、千葉秋夫の、
うん、
キャプテン読み終わってプレイボーイ読んでるんですよ。
ああいいっすね。
もう体罰ガンガン
すごいっすね。
何かっつうとぶったつ後輩はぶったたいても当たり前みたいな、うん、軍隊なんだよね、
うん、
だから、うん、まだその軍隊色が残ってますよ、うん、年男とかあの辺には。
いやっていうかだって俺だって中学生まで、ね、とんでもなかったですよ。顎の噛み合わせがおかしくないぐらい引っ張られました、うん、ねまあだからこれもね、年寄りが割と余計なお世話なんだよね。そういうテンションで来られてもサブは困るんだよいや仕事中ですからって結局会いに行かないっていう感じで、かすみちゃんはかすみちゃんでその外でサブが来るの待ってるんだけど、うん、そこやってきたのは半妻で、ね、人間ってのはどうして人を好きにならなきゃいけないんでしょうかねみたいなポソポソ言うんだけど、何が言いたいの半妻さんみたいな、いやいや大丈夫ですみたいな感じで、
うん、
まあ半妻はそこで去っていくみたいなね。
何一つ耳に届かない
あのね全然届いてないんですよねまあそれでまたそのお昼ご飯のシーンでさ、
みんな
で
僕もね、かすみちゃんの目にはね、うん、なんか薄汚いなんか黒い影にしか見えてない、うんうん、
そこまでじゃないだろうけど
でっかい
まあでもなんかあの1話の最後とかにさ、半妻さん出てきたじゃん、木遣り稽古の途中ね、あの頃のそのなんかこうね、
うん、
こう番頭っていう感じが全然しないんだよね。
貫禄がね、
ね、
もう全然ない。なんかもう、くら巻いたり、怒ったり
とか。ほんとさ、どうしたんだ、半妻って感じなんだけど。で、まあ、恒例のお昼、あの、楽しいお昼ご飯シーンでも、もう、まあ、話題はもっぱらね。
ええ
ー。おい、いいのかいお前、取られちゃうよ、なんて言ってね。
うん。
マサとかに、サブはこう言われてさ。
うん。
ねえ、ねえ、取られちゃうも何もないわよ、相手は格上よなんつってね、建築会社の後取りに、ね、
うん、
潰しの効かない板前とじゃ、あんた相手は格上なんだから無理よなんつってね、それはきつい、おめえもきつい言い方すんなって、まあそれ実際そうなんだけどよなんて、マサとその中井がワイのワイのなんかこう話をしてるときに、
うん、
サブはなんか、お、これ美味しいっすねとか、なんか全然話題をそらしてね、ちょっとおかわりくださいなんつって、半分ですからなんつって、でも実際のとこどうなんだよお前とかって言いながらも、そのもらったご飯にこう半分でいいって言ったじゃないですかみたいな、
うん、
なんかね、こう笑いをそらそうとするっていう、
そしたら小松政夫が4分の3ぐらい取っちゃう、
そうそうそうそういやそれ俺もらうからよみたいな、あの辺のね、リハってどんぐらいまでやってんだろうなと思うけど、あの辺ああいうのがね、単純に演技としてね見てて面白いんですよね、
うん、
ガチャガチャとこう食べながらちゃんとセリフも挟んでくるっていう、ああいうのを自然にやるっていうなかなかすげえなっていう感じがするんだけど、なんかむしゃむしゃと食べる手も止めないで、会話もちゃんとしてるっていうのがね、密かにすごいっすよね、なんかああいう芝居って、うん、まあそうこうしてたら、まあ手紙じゃ電話がね、
うん、
年男がこう後ろでこう言ってやれ言ってやれみたいな感じでなんかして、かすみちゃんがこう サブに電話するね、うんうん、なんかちょっと急にサブちゃんの声が聞きたくなったからなんつって、うんうん、でもねここでもね俺もう素直になれないんだよサブは。
いや
ー頑張ってください、
ね、だからねそこら辺がね、うん、童貞なんだよ。
童貞ですよ。
だから、うん、あのかすみちゃんの気持ちとか、うん、立場とかをまるで考慮しないでしょ、うんうん、
これがね考慮しないですよ、
うんうん、だから自分はちょっともうここ嫌だ嫌だって、うん、そんなもう考えたくもない、うん、もう変な、うん、かき乱さないでくれってだけじゃないですか、う
ん、だけなんですね。
で関係ないって言っちゃう。
頑張ってくださいって言っちゃうんだよね、
うんうん、それでかすみちゃんが自分のことをどう考えて、うん、どんな風に思ってくれてるのかってことに対する考慮がかけらもないじゃない、
うんうんうん、そこは何たしなめる感じ。
そこが童貞なんですよ、うん、自分本位、
うん、
恋愛に関しては他の面ではね、うん、サブはすごい頼まれ事断ったりしないし、いい利他的なところがあるじゃないですか、
う
ん
そうですね、
だけど、うん、かすみちゃんとか、うん、海ちゃんとか自分に言い寄ってくる恋愛的なことに関してはもう、
うん、
やめてくれみたいなのしかないでしょ
う、うんうん、
だから、うん、ますます、うん、サブロー童貞説っていうのを強く唱えたいです、
うんうん、俺は理解非常に理解できるっていうかこう、うん、ねえあれですよやっぱこう、まあ、言うてもさこう9話でまださ、うん、物語が、それで冒頭でいきなり海ちゃんが来て、まあ、海ちゃんがここにね結局その海ちゃんのそのこうね振る舞いだってさサブロにしたら心配の種っていうかこう、ね、状況が変わってさいろいろ、
うん、
まあそういう海ちゃん問題があったり、まあ、1個前の話はお母さんが来たりっていう問題があったりとかさ、うん、本当にその自分の恋愛事情っていうことに対して、ま、全くこう範疇じゃないんだよねその、うん、この現時点でのサブはね。
そうですね。
そうでそこでさこう振って湧いたように突然こう見合いの話が来て、
うん、
かすみちゃんもそれはしたくないっていうことがまあけどまあしなきゃいけないみたいな感じも
うん、
こう実際あってさそこでこう外野だけがひたすらうるさくて、
うん
ね、昼飯食ってりゃやいのやいの言われて、
うん、
年男からもガンガン言われて電話もかかってきてって、うん、完全にこう一人に自分の考えのみでどうこうできるって感じでない状況というか、
うん
うんね、ここはね頑張ってくださいっていうのはさすがにかすみちゃんかわいそうなんだけど
冷たいよ。
でもね行っちゃう気持ちも分かるっていうかね、まあ、かるどうしていいか分かんないよこれは。
うん、まあ分かるよ
これはね。どうしていいか分からなくなる
っていう、ね、そうだからね、そこはね、
うん、
すごいミスチョイスですよ。
ん？
失敗の選択肢の失敗ですよ。
でもこの状況のサブローでさ何がありえたと思います？どういう態度がありえたと思います？
だからね
俺やっぱりかすみちゃん好きだ行かないでくれっていうべきだと思いますか？
そう、
うん
まあ自分はまだ板前としても半人前で、
うん、
かすみちゃんを、
うん、
面倒見れるような解消はない、
うんうん、
だけど、
うん、
見合いなんかしないでくれ
だからそうなると今度お父さんの顔立てるっていう面のあれもあるんだよね。だからその辺のアプローチっていうかむしろかすみちゃんの方からそれは説明があってもいいのかな。どうなんだろう。
それはでもね、何回もさ、うん、かすみちゃんはサブに、うん、連絡取ろうとしてるわけじゃないですか。
そうそうそうそう。
だから言いたいんじゃないですか。これはだけど違うのよ。
だけどさ年男がちょっと顔貸せとかさ、
うん
あんな分けた髪のみんなわちゃわちゃしてるところで電話来て言われてもさ、
あのね、年をね、うん、間に挟んでよかったこと
だからね、今回ほんと年をお前ダメ、お前ほんとダメと思った。
ぶったたくし、
うん。だから、でもさ、そこまでさ、お互い、かすみちゃんの方ですら、こう、明確にサブちゃん好きとは言ってないんだよね、その。
いやー、
いや、態度でわかるよ、もちろん。
好きじゃん。
うん。だけど、お互いの意思確認はまだしてないわけじゃん、これって。
うん、
まだね。なんかいい雰囲気のまま来てるだけなんですよまだ、うん、こうなんとなくこう芽生えそうな雰囲気のまま、まあ、
最近はね世の風潮として、うん、キスをする場合にはキスをしてもいいですかって 問わなきゃいけないっていう、出ないとレイプになるみたい な,、
うん、ないや俺もう明確に言うけど、なんねえよそれ、別にしたいきゃしていいと思うよそれは。
そう、うん、だからね、そういう段取りを踏まえない男か、うん、これからますますモテるようになると思う、うん、うるせえ俺はキスをするぜ、
そうだよ、うるせえっつんだよって。なんかね、そうね、サブの気持ちは分かるぞと思いながら見てたけど、かわいそうとも思ったっていう、こう、そういろいろ複雑な思いで見てました。
かすみちゃんかわいそうでしょうがなかったです、
ね。いや、そう、もちろん俺もかわいそうなんですよ。かすみはかわいそう。でもサブはこうだろうなって思いながら見てるっていうか、感じは。で、まあ、これさ、俺その見合いの相手もかわいそうだったんだよね。
うんうん、
かすみちゃんが全く浮いてないからさ。
そう、あんな暗い顔でね。
たまんないでしょ。
気遣いよ、かすみ。
あれはね。
まあ、かすみちゃん正直なんですよ。その後ね、サブのアパートにうみちゃんが来た時も同じ顔。
あれもね、もうダメだ、もう、あれもダメだよ、もう。
そう、ああいうところはね、もうちょっと大人になってほしい。うんうん、
いや、もう12月ですね。
まあ、だからね、ピュアなんですよ、かすみちゃんは。
いや、まあそうですね。
まあ、サブもそうだけど。
ずっと深川で暮らしてきた、そのね、年取ってからできた一人娘で、ものすごく可愛がられてきて、就職先も近所の料亭っていう、まあ、箱入り、まさに箱入り娘というか。
まあでもね、ピュアって言ったら、半妻もピュアだし、トシもピュアだし、
まあみんなピュアですよね。
海ちゃんもピュアだし、
まあ、かすみちゃん。
ピュアピュアドラマだよ。
まあ確かに。まあでも、かすみちゃんはその東映薬剤画にやたら詳しかったけどね、なんかね。
映画で頭でっかちになって
る。ああいう世界への憧れはあるのかな、
やっぱ、身の回りがみんな、掘り物を背負ってるような
感じ、
うん。
ああ、あるから。うん。でさ、宮井、宗像建設の若本がさ、あれが、
うん、
ね、もう12月ですね、うん、って切り出すんだけど、そうですね、から会話終わりみたいな。
しかもさ、これ辛いわ、これ。いきなり怠慢っていうかさ、うん、周りのね、親とかさ、
あ、まあ、いわゆる見合いっていうか、そうじゃないですもんね。
そういう、ちょっとセッティングする人たちがさ、
うん、
和ますようなさ、うん、なんかそういうのないんだって思ったの。
だって、宗像さんの方も誰もね、身内も誰も来てないで、かすみちゃんのもお父さん、頭は別の部屋でね、
うん、
鶴の間で見合いしてるっつって言って、
うんうん
うん、鶴の間はどうでしたかみたいなさ、こう、おかみに聞くんだよね、
うん。
どういう人物でしたかみたいなね。うん、だから、おかみが、って言うんだよ。
うん、
で、あ、わかったわかったって言って、おかみの今のでわかっちゃいました、みたいなことは言うんだけど、でも別にあの人もいい人だったけどね。
まあ、ジェントルマンでしたよ。ね、
で、こう、板場は板場でさ、鶴の間よ、鶴の間とかっつって、うん、そしたらヒデさんがさ、鶴の間ってなんだって、いや、今日の宮根の部屋ですって、今そんな会話するときか、みたいな感じで、ヒデがたしなめるっていう。
たしなめ
る。ね、まあ、サブはひたすらそれもう無視してっていう感じで、やってるっていうかね。うん。まあ、そしたらまあ、その、鶴の間はまあ早々にこの引き上げて、
うん、
まあ見合い自体がそこでまあ一応終わりみたいになったのか、割とあっさりと終わってっていうか、
うん、そう、買い物に
買い物に、でも買い物のシーンがまああれこそ見合いだろっていうぐらいにこう、うん、打ち解けた感じでね、
スーパーで、
ね、まあなんかね、すき焼きですかみたいなね、うん、感じで、
ここのスーパー高いですよ、
ね、夜間営業だから割高じゃないかなとか言いながら、うん、まあよく来るんですかって、そうですね、たまにはとかって言って、うん、ガールフレンドいるんでしょみたいな話をして、うんうん、まあいないことはないですねみたいな、その、うん、ね、レストランで行くときに椅子が1個余るっていう状況が耐え難いんでなっつって言って、
なんか一人では食事を
できないみたいな感じで、
なんだこいつ
だからなんかそうしたらほら女のなんか女の人が会釈するみたいな、
う
ん、あれ彼女さんって
こと、ね、彼女がだからさ、うん、ついてきてんだよ、そうそうそうそう、あいつひでえやつだねだからね、うん、でもね、うん、あ、まあそうだな、うん、建設会社でトビの娘と結婚すると商売的にもういいのかな。
でもね、どうなんだろうね。
どうなんだろうね。
うん、まああの人が見初めたって話でしたもんね、うん、最初に。あんましてもその建設会社側はそんなことはあんま関係ないんじゃない、ま
あ、受注、うん、発注側だもんね。
そうそう。あんまり単に綺麗だなと思っただけかもしれないけど、
うん、そしたらね、うん、今の彼女もいるじゃねえかって、
そうそう、まあだからまあでもそれはそれでほら、
うん、
サブの話も聞いてさ、彼氏は、うん、あの宗像さんはさ、
う
まあそういう方がいるならいるっておっしゃってくれればいいのにみたいな、うん、もうそういう会話普通にしてるから、まあ、うんうん、むしろここで距離縮まりそうって感じはしたけど、
うん、そしたらね、うん、これは僕からのプレゼントです
なんて、あのお父さん相手じゃないんでしょみたいなね、すき焼き食べるのはみたいな、これじゃあこれもねって言ってグラスも2つ買ってくれてみたいなね、
うん、ワインこの肉ならこれだななんて言って、うん、ワインの
そうそうそう
高そうなやつを、
そうで一方、サブローは半妻にまた呼び出されて、あの、付き合ってくださいって言って、あの、下っ端が向かい行くんだよね、やっぱね。そんで、こう、ね、今日どうだったんだ、みたいなね。半妻さんは割とサブがこう、止めに行ったと思ってたんだよね。
うん。
で、こう、自分はそういうこと全く声かけてもらえなかったって言ってね。だから、だけど結局サブは、もう、これね、ここも俺サブに感情にするんだけど、今度半妻かよ、みたいな。うん、もう、もう周りがもう、うるさすぎっていう。
うるさい。
もう、で、あげか今度半妻に呼び出されて、うん、なんかね、こう、報告すらしてもらえなかった気持ちがわかるかみたいなね。いや、でも俺は今日海ちゃんのとこ行かなかったんですって、って。え、なんだ、なんつったんだ今、みたいな、ね。いや、海ちゃん、あの、
かすみちゃん。
かすみちゃんのことは別に、僕は止めなかったんですって言ったらなんかまあまたそこで胸が切れちゃうみたいな感じでね、
うん、まあね、うん、半妻と飲んで楽しかったこと一回もない、
うん、あれこの時点で全然一回もないよね、
辛いばっかり
本当だよ
よく行くな、
うん、だから今日はあんたと飲みたくてねなんてさ、半妻さんはこう失恋した二人みたいな感じで勝手にもう物語作ってんだけど、うん、全然違ったっていうね、うん、話でもう一人にしてくれみたいな、もう出てけお前みたいな感じで、
そりゃそうだ
みたいな感じで、でまあサブはまあその場でもう出てくみたいな、
ね、そうだからね、半妻、うん、はかすみちゃんの背中を見て、かすみちゃんはサブの背中を見るっていう、
うん、ねえ、まあ半妻さんはもう蚊帳の外だったね、本当にね、
今日は一人で飲むぞっつって、うん、一人じゃねえじゃんって子分と飲んでた
あの子分も割と、まあ、割と半妻をこう慕ってるっていうか、
子分は人数に入ってないのかな、うん、
なんか あとヒデさんが良かったんだよね、 お前今日だいぶ魚になってたなって言ってね、
う
ん、お前昨日今日とだいぶ魚になってたなって言ってさ、
うん、
でこうあのヒデさんお得意の昔の浅草話になるんだけど昔は浅草になって言ってあの、うん、周りにやいのやいの言われて結婚式の場所に乗り込んだやつがいて、
うん、
まあだけど結局はダメだったみたいなね、
うんうん、映画卒業
でもいい女だったなぁなんて言って、うん、それヒデさんのことなんじゃないんですかみたいな感じで、うんうん、まあお互いモテる男は連れってことよみたいな感じガタガタ言うやつはほっとけよみたいなね、
うん、
だけどここからがすごいヒデさんの深い言葉っていうか、
うん、
だけどよお前チートばかりいい気になってたのと違うかっつってね、
ちょっとね、
うん、
ドキッとするよね。
ドキッとする。これはね、こう、心理をつかれますよね。うんうん、だから、うざいって思う反面、うん、漫才じゃない気持ちは当然あるんですよ。
うん、
それはだから、こう、こういう、この段階だからなんですよね。うんうん、はっきりできないっていう、この段階だから。
なんか、刃を見せる、
うん。あのね、ここでこう、確信をつかれるっていうね。うん、いや、本当に、やいのやいのさ、野獣馬的に言われれば当然うざいし、でも 100% うざいだけじゃないっていうのはもちろんあって、うん、そこをこう、ひでにか、こう指摘されるっていうかね、それはドキッとするだろうなっていう、うん、でこう先方さんはね、先方さんが見合いの話を持ちかけてきた先方さんはおそらくそれどころじゃなかっただろうよみたいなね、
うん、
まあ、だから、まあ、要するにサブにもね、うん、ちゃんと意思表示をちゃんとするべきなんじゃないかみたいなことをまあそれは言うっていうかさ、
うん、
ここがこうヒデのかっこいいね、うん、なんか遠回しだけどストレートに物を言うっていう感じが、うん
ね
うん、かっこよかったなっていうね、
そう、
うん、まあまあそしたらこう半妻さんを振りほどいて、
うん、
アパート帰ったらあのかすみちゃんがこうすき焼きの用意して待ってるっていう ね俺ちょっと嬉しかったけどね、あかすみちゃんがっていう、
そう、そしたらまたさ、うん、サブがちょっと迷惑そうにするでしょ、
あれがね迷惑じゃないんでしょうね、
なんだよこいつ、
いやいや、まあだから小泉さん的には童貞なんですよあれは、
うん、
あの受け身が取れないんですよ、
ダメ童貞、
いや俺わからんでもないんだよね、でもねあれがね、
うん、
いやでもね、まあ、どうだったっけ、こう割と、まあ、確かにちょっと緊張しながら、
うん、
あのすき焼き食べるんだよね、
うん、まあ全然ね手をつけない、
手をつけないんだよね、
そしたら海ちゃんが来ちゃう、
ああいい匂いお兄ちゃんってね、匂いでバレるわよみたいな感じでもう
そんで雰囲気さしてもう帰れよ
って本当
だよ思うんだけど、うん、何この雰囲気って言いながらもう、うん、手に取っちゃうっていう
食べていけばいいじゃないっていうのかさみちゃんが一応気遣ってるんだよね、うん、そこはね。じゃあ食べてこうかしら。いやいやいや、お前帰れよって感じ
だ。もう死人みたいな顔で言ってんだからさ。
そこで年男もまた入ってきてさ、二人でやいねんやろって、もういや、もう邪魔者二人って感じだけどね。うん。うん、まあまあ、まあでもそれ、そしてたらやっぱり二人の雰囲気があまりにもあれで、うみ、ん、ちゃんがまあ察して帰るんだよね。
遅えよ。
帰って、サブがこう、あ、違う、サブが帰ってくれって言
う
のか。
あ、そうそうそう、そう、そう。
年男さん、海ちゃん、素敵。悪いけど今日は帰ってくんねえかって言って。うん、なんか、かすみちゃんが割とこう、神妙な顔してね、なんか、いてくれてもよかったのになって言って。うん、だけど、嬉しい、こうやって二人になれてみたいなこと言って、そこで初めてサブがこう、すき焼きに手をつけんだけど、全然美味しそうに食べないっていうか、うん、ナレーションであったけど、なんか、美味しいような、まずいような、複雑な味がしましたみたいな感じを言ってたけどね。うん、まあでも あそこはでも一日こうひとしきりこうそれこそ魚になったとはいえ、うん、ヒデさんにああいうことパッと言われたり、うん、半妻さんとこういうやり取りした後の、うん、家に帰ってきたらかすみちゃんが待ってたっていうことで、うん、もうちょっとやっぱサブはやるべきだったんじゃないね、うんうん、取るべき態度があったんじゃないかとは思うよね。
本当にかすみちゃんのことが全然好きじゃないのかもしれない。分かる。だとしたら、うん、腑に落ちますよ、うん。
実際そんなに考えてなかったことは間違いないんですよね。最初ね、明らかにかすみちゃんの方からモーションかけてたことは間違いないし、ただその前回のお見合いの場面でちょっとっていうとこもあったし、まあ単純に可愛い女の子とあれしてなんかちょっと浮かれたとかいうとこあるかもしれないけど、うん、かすみちゃんに対しても向き合ってはまだいないんでしょうね。それで、うん、でこうたどたどしく食べてこうあれしてたら、かすみちゃんがこう、なんつうんだっけ、今日は、ね、なんかなんでまっすぐ今日帰ってこなかったのみたいな、誰といたの、マサさん、ヒデさんみたいな、誰みたいな感じで、半妻さんですってなって、半妻さんなんか嫌いよみたいなこと言うんだよね。サブちゃんも嫌いみたいなね、なんか半妻さんにそうやって気を使ってるんでしょみたいな、うん、いや、全然半妻に気使ってないと思うけど、そのサブちゃん嫌よみたいな感じで、バーっとこう、ね、またこの瞬間湯沸かし器のかすみちゃんは感触を起こして出てっちゃうっていう。
そう
でかすみちゃんって追っかけてって、まあ土砂降りだったから傘を渡すだけっていうね、うんうん、で傘差して走っていっちゃうっていう、う
ん、傘を渡しちゃうっていう
傘渡して、うんうん、
それは連れ戻さないとダメだ。
連れ戻さんけどね、まあ、まあそんなね、これは
まあさ、
いやでもこれはね、もう精一杯ですよ。
サブがね、うん、本当にかすみちゃんのことを、うん、全然好きじゃないんだったら全然間違いじゃなかったのかもしれない。
いやだけどいろいろな思いで見てたら、うん、最後の最後にナレーションがあるじゃないですか。
あ、そっか。
全力を誇ると思って正直だ、本当に正直な気持ちを言えば、うん、俺はやはりかすみちゃんに見合いをしてほしくなかったですって言うんだよね。まあ、あのでもそのセリフが俺分かんなかったんだよね。あ、そうだったのみたいな、うん、だったらお前取る態度おかしいぞみたいな、ね、
本当だよ、
うん、感じはしました。うん、
そうですね、うん、まあでもね、うん、そんな、なんか若者がね、うん、何にも考えもまとまらなければ、うん、結果いいことが何もないみたいな、うん、そんななんか本当、うん、なんて言ったらいいのかな、うん、うまくいかない感じが、
いやまあでも
すごいリアルで、
あのね、そうドラマ脚本すご素晴らしいと思いましたよ。うん、こんな感じじゃねえかな現時点ではっていうところで、うん、あれをしましたけどね。なんかまあ非常にこの二人の先も気になってくるっていう感じはありましたよ、ね、やっぱ、うん、
まあかすみちゃんはね、うん、もっと別の男を好きになった方がいいな。
あのね、多分そうなる可能性もでかいよね。なんかだって実際こうざっとあらすじ見ててもさ、ヒデ、うん、さんと若狼のことも書いてないし、うん、サブとかすみちゃんのこともなんか書いてないんだよね。なんかね、
そんでね、いなくなった時に、うん、サブは枕を涙で濡らすといいですよ。
気がついたらっていうね
つって、うん、同刻してほしいな。うん、
まあまあこの、まあ、この舞台のその関係性もね、うん、サブは流れてきた人で、かすみちゃんも子供の頃からいる人でっていう、そもそもの関係性とかも込みでね、
うん、
しかもすごい狭い世界でこう暮らしてるから、うん、そういう感覚、二人きりの世界になかなか持っていきづらいっていうところもあるしさ、
年尾がいるしね、
年尾もうるせえし、半妻もお母さんも半妻のお母さんもいるしっていう感じだからね、まあでもいや素晴らしいと思いますよ、面白かったです、
はい、面白かったですね、さあそういうわけ で、
ベストガールは田中絹代さんかな今回、
ああいや俺はかすみちゃん
にしますか
な、かすみちゃんどんどん可愛くな
って可愛くなってますね、
そう、
まあ、最初はうざかったけどね、
ちょっと癇癪を起こすところとかもうちょっとなんとかしてほしいんだけど、うちの子供もすぐ癇癪を起こすもうこんなのいらないっ
つって
何でも言うっていうの、
うん、まあ10話が楽しみですね、非常に、
そうですね、
また次の3本も非常に楽しみになってきた、
というわけで、うん、
はい、
さあそういう、また来週、
また来週ですね、はい、
ありがとうございました、
お疲れ様でした。
注文した料理と
あの映画、この映画味わうのは